足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
いい、よろしくお願いします。
今日の収録は3月の21日、祭日なんですが、
はい。3連休の最後の日に何が嬉しいって、こんなおっさん2人で収録してんやろ。
今日でマンボウもね、終わりということで、うん。
そうですね。まあ、ようやくっていう感じやけど、まあ、せやけどもうなんかね、うん、なんか最初のもうコロナで大騒ぎしてた時に比べたら、もうなんか、
グダグダですね。インフルエンザ
なのか、花粉症なのか、風邪なのか、もうなんかもうようわからんような状況になってきて、ぐずぐずなってるような。
いや、これからがやばいと思うんですけどね。お花見やら歓送迎会やるとかやるでしょ、やっぱりね。
そうそう。で、ね、また新人が入ってくるからね、そんなんで大騒ぎして、今年は花見すんのかな、みんな。どうなんやろこの週末。
ありそうな。いや、まあでも、とりあえず僕もワクチン3回目行ってきまして。
ね、ああ。
金曜日。
うん。副作用はどうでした？
あのね、出たんですけどね、
うん。
2回目の時は39度ぐらい出たんで、もうめっちゃケアしてたんですよ。
うん。
それから3回目はね、37度ぐらいでずっと頭が痛い状態でしたわ。
ああ、そうなんですね。
だからあんまり出えへんかったという、あんまり出えへん、なんかいろいろ聞いてるとね、
うん、
きつかったいう人もおるし、まあ人それぞれなんですよね、うんうん、体調とかにもよるしね。
うん、まあ多分その時の体調の方が大きいような気はするんですけどね。
そういうことですよね。うん、
それかもう2回目かから、時間過ぎてるんで、かなり、おっさんになってしまったかっていう。
ああ、なるほど。半年経つと、また、老化が深まった。
そうそうそう。老化が加速されて、ジジイの方に片足突っ込んでしまったか、みたいな。
まあ、そういう悲しい話はやめときましょう。
はい。
それではニュースいきますね。今週のニュースは7件です。国税庁は、電子確定申告 e-tax で14日から発生していた接続障害について、アクセス集中によりデータベースサーバーでの処理に大きな負荷がかかっていたことが原因だったと明らかにしました。また申請は4月15日まで延長されました。
はい、これもね結構ニュースになってましたけど、そもそも3月15日締め切りで14日の日にトラブル起きてめちゃめちゃアクセスしにくくなるっていう、もうなんか、いや、それ予測できたやろみたいな感じの話なんですけど、で、負荷が大きすぎて処理しきれなくなってきたっていう、もうちょっとね、そんなんで e-tax とか言うてたら飽きませんやんっていうね、そんな感じなので、まあちょっとその、なんというかな、こう見積もりが甘いというか、見込みが甘いというか、もうね、電子申請 e-tax しろしろってすんごいこう言ってるんですけど、それでね、コロナ禍でこう加速されて、そこに進んでったのはいいんですけど、今度そっちを受けるそのシステムの方が耐えきれなくなるっていう。まあちょっとね、デジタル庁さんも頑張っていただいて、そういったところもしっかり手こ入れしてほしいなと思います。
日本政府は、国内の暗号資産交換業者30社に対し、ウクライナへの軍事侵攻で制裁対象となっているロシアとベラルーシの個人団体との取引停止を要請しました。対象者が仮想通貨を抜け穴に資産を外国に移したり、 決済や送金などの取引をしたりするのを防ぐことが目的です。
まあね、ウクライナとのトラブルでロシアへの経済制裁ということなんですけど、まあとはいえね、こう、仮想通貨の送金を停止すると言われてもっていう感じじゃないかなと思うんですよね。現実的には、その、こういう仮想通貨の送金先のアドレス、まあ、口座番号ですよね、っていうのは分かっていても、ただ、それが誰なのかっていうのはよく分からないんですね。その、本人が、交換所とかに登録してるものとか、それは分かるんですけど、それ以外の個人で、こういう、いろんな仮想通貨の口座っていうのは個人で勝手に作れるんで、そうすると、それは誰が作ったのかっていうのは全くわからないわけですね。で、どこの国なのかっていうのも全然わからない状態なので、で、そこにこう送金されてもですね、そんなのを止めようもないし、それが、どこの国の人なのか、そもそも会社なのか、個人なのかすらわからない状態なので、これをね、要請されても、まあ確かにしないよりした方がいいのかもしれないんですけど、ただ言われた方も、具体的に何をどうするのかなっていう感じになってるんじゃないかなと。まあ、なかなかね、この、国が関与しない、その管理者がいないという仮想通貨のいいところでもあり、悪いところでもある。なかなかこういう問題難しいなと思います。
東京大学と豊橋技術科学大学の研究チームは、自分の前にバーチャルキャラクターを走らせるとランナーはどう感じるかを検証しました。実験の結果、バーチャルキャラクターとジョギングした方が一人でのジョギングよりも楽しさの評価が高かったそうです。
はい、これね、面白い実験だなぁと思いますね。そのジョギングとかしてる人に、まあ、軽いVR グラスみたいな、Google グラスみたいなね、ああいうのを被せて、で、そこに前に、走ってるランナーが、こう、CG で作ったやつが見えてるっていうんですね。で、そうすると、そういうのがあると、気分的に全然やっぱり違ったりとか、で、その、そこに見えてるバーチャルのアバターというかですね、それに合わせて自分も走るようになったりとかするっていうので、そのペースがすごくこう一定に保てたりとかですね、そういうのもあったり、それから実際の人とこうね、リアルの人とグループでこう走るっていうのよりも、その、そこに映ってるのが CG だっていうのが分かってるので、そのプレッシャーみたいなのもね、少なかったらしいんですよね。妙なプレッシャーというか、こう、ついてかないといけないみたいなのあったりとか、ちょっとこう、早めにね、リードしようとする人がいて、それに無理やり合わせなきゃいけないみたいなのがあったりとかっていうのもなくて、自分のペースでこうできたりっていうのもあったとかっていうので、なかなかね、これ面白い試みだなと思います。まあ、ただ一方でね、こういうなんてオリンピックに使えるのかどうなのか、これ、ドーピングではないので、果たしてこういうのは認められたら、どんどんなんかハイテクのスポーツ競技になっていくんじゃないかなと、そんな気がします。
アメリカ運輸省は、ハンドルやペダルのない自動運転車の公道走行を認める規制緩和を発表しました。今回の法改正によって、これから競争が激化していく自動運転で、国際的に一歩リードしようとしています。
これについては後半にしたいと思います。
ウクライナのデジタル変革省は、ゼレンスキー大統領が仮想資産に関するウクライナ法に署名したと発表しました。これにより、ウクライナでの暗号資産の法的市場を立ち上げることができるようになり、すでに暗号基金5400万ドル、約64億円を調達したと発表しています。
まあね、こういう時代なのでというか、まあ先ほどのニュースで、まあロシアへの経済制裁で送金止めるという一方で、今度はウクライナの支援ということで、世界中からね、仮想通貨で、募金するというのがすごくこう広まっていて、で、さらにその、今までだと、 どっかにそういう、寄付を行う団体とか NGO とか NPO とかいろんなところとか、あるいは自治体とか政府とかが絡んで、一旦そこにお金が集まって送金するみたいなことをやってたので、あっちこっちでね、そのどうしてもそこにいろんな人たちが介在するし、コストもかかるしで、その実際その送金された寄付した金額の本当全額っていうわけではなくて、やっぱり途中のいろんな費用がかかっちゃうので、ね、それよりはるかに少ない金額にどうしてもなってしまってたんですね。で、それがこういう暗号資産、まあ仮想通貨を使うことによって直接もう支援ができる。場合によっては、その政府とかそういうのはもう介在せず、その実際にその地にいる人の口座に直接こう仮想通貨を送金することができるっていうね。もうその、そういうような状態になってきているので、非常に、その今までと違う、こういう経済の動きがこんなところにも反映されていて、時代が本当にね、変化している経済の動きとか、お金の動き、価値の動きっていうのが大きく変わってるっていうことを感じます。
モノリス法律事務所は、VTuber を対象とする法務の専門チームを発足したと発表しました。VTuber は短期間で人気が爆発し、契約関係や権利関係を原因としたトラブルが発生しやすいビジネスとして、契約書作成などの業務をサポートするそうです。
はい、もう VTuber とかね、まあ YouTuber もそうなんでしょうけど、そういうなのが本当その短期間でね、今まで全く無名だった人とかが急激に注目を浴びるようになって、何百万回再生とか何千万回再生みたいになるとですね、いろんなところから当然ながらお声掛けが来るんですね。そのうちの商品を宣伝してくれないかとか、こういうのに出てくれないかとか、こういう番組やるから支援して、出演してくれないかみたいなのとか、いろんなことが急にこう来るんですね。で、そうすると、その時に、その自分の使ってるキャラクターのデザインだとかですね、あるいはその声とかですね、そこでやり取りする内容だとか、いろんなことの、その、契約条件とか、固めていかないといけないんですけども、とはいえね、その今まで素人だった人が、急激にそういうところで契約とか言われても、何をどう決めていいのかさっぱりわからないっていう状態になるし、で、相手の言いなりになって、まあ、金額とかでね、まあ、そんなもらえるんだったらいいかって言ってやってたら、実は思わぬ、ところにですね、自分の映像が使われて、とんでもないことに巻き込まれていくっていうね、いうこともあり得るので、本来であれば、本来というか芸能人とかだと芸能事務所がそういったところを全部対応していくんですけども、個人とかだとね、全然そういうものもないし、また企業がやってたとしても、その法務部とか、知財権とかを分かってる人がいないとですね、何をしていいか分からなくなっちゃうので、まあこういう法律事務所をこれからいろいろ VTuber とかメタバース、あるいは、仮想通貨、そういったものに関連する法律事務所とか、これからどんどん出てくるんじゃないかなと思います。
一般社団法人メタバースジャパンが3月14日に発足しました。 VR や暗号資産、通信、電機メーカーなど複数の業界から有識者が参画し、メタバース領域で業界や企業の垣根を越えて最先端の情報や世界観を広く共有し、 Web3 時代に世界に日本の力を解き放つハブとなることを目的に掲げています。
まあね、メタバースも急激にバズワードっぽくなってきて、いろんなところがメタバースって言ってるんですけども、確かにね、こういう業界団体みたいなのができてこないとですね、その定義がバラバラすぎて何が何だかわからなくなってきてるっていうのが実態かなというふうに思います。まあ、そういうところをね、分かってる人はだいたいこれがどうだとか、あれがどうだとか、ここが違うとか、この辺に違いがあるとかっていうのはわかるんですけども、その全くそういうものを使ったことがない人とか、あるいはゲームをやってて、ゲームがもうメタバースだって思ってる人とかですね、それからもうその昔の、セカンドライフの頃からやってる人たちとか、それぞれのこう認識がね、いろいろバラバラになってきてるので、そうすると共通のこう話ができなくなり始めてるんじゃないかなって、なんかちょっとね、そのあたりがすごく気になってます。で、また メタバースのサービスがものすごい数がいっぱい出てきててですね、それぞれが違うので、その辺もまた自分が最初に使ったのがそれが普通だというか標準だと思ってしまうので、そうするとですね、他のサービスを使ってる人と全然話が合わないっていう。まあ言ったらですね、SNS で Facebook 使ってる人と、Twitter 使ってる人では全然話が合わないみたいな感じになっちゃうので、その人たちがね、同じもの、同じ SNS じゃんみたいな話をしちゃうと、やってること全然違うので、見えてるものも違う。そんな状況になりつつあるので、こういうね、業界団体ができてきて、まあ、それこそ、勉強会だ、セミナーだ、あるいは、そこでのいろんな、標準化みたいなね、動きとかできてくれば、形がこう出来上がってきて、みんなの、こう、一般的な認識っていうのが共通化していくようになるんじゃないかなと、ぜひですね、そういう活動もしていただきたいなと思います。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんがですね、
はいはい、
なんか NEC のね、スーパーコンピューター、うん、SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれテレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとかいろんなやってるじゃないですか、はい、ああいうねもうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたいときにスーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。
でただね普段こうなんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから
オーバーステップですね。
そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ、で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。じゃあまあそういうね、複雑な計算が必要な、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスというメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。自分の前にバーチャルキャラクターを走らせる、まあ、ジョギングの話、はいはい、ね。
はい。
はい。まあ、楽しかったと。
うん。
それは楽しいっすわね。いや、なんかもう当たり前のことを調べてるなと、ふと思って、ちゃいました。何やろ、こう、速度が上がったとか、ね。
うん、
疲れなくなったとかやったらね、おっと思いますけど、楽しかった。
いや、でも、そういうなのもあるんですよね。その、
そうなんですか？はい。
うん、なんかね、その、研究した人たちの言ってるやつは、その、バーチャルキャラクターがね、走るのは、
はい、
1分間に180歩っていうペースで動いてるらしいんですよ、その絵は。
もう、言うたら、定期的に刻んでるって感じ、もう言
う
たら、
そうそうそう。
ペースメーカーみたいなもんですか？
うん、そう。歩幅がね、それぐらいが一番理想的な、歩数らしいんですよね。1分間に180歩っていうぐらいののが。
180歩、なるほど、はい。
うん。で、そのペースで前のアバターが動いてると、やっぱりそこにね、合わそうとしていくから、結構その、なんかね、怪我しにくくなったりとかね、つまずいたりとかしにくくなるらしいんですよ。歩幅とかがすごいこう一定になるし、そういうのがあったりとか、やっぱりその、意識して走れるから、こうね、ペースが一定に保てたりとかなるし、うん。やっぱその辺はね、いろいろあるのとか、あと面白いなと思ったんですけど、
はい、
屋内で、その、室内でやる、その、ジョギングとかこうやった時には、
はいはいはい、
まあ、その、 VR というか、そのグラスで前に見えてるキャラクターが、その絵が見やすいっていうこともあるんだと思うんですけど、その全身が映ってなくて、で、足のとこだけがね、運動靴みたいなのがペコペコペコペコって動いてるだけでも、結構ね、それだけでも全然違うらしいんですよ。
ああ、だから、なんか、幽霊の反対ですね、うん、足だけ。
そうそう、足だけっていう。うん、なんかその誰かが歩いてる前走ってるなって雰囲気だけを感じるだけでも全然やっぱり違うらしいんですよね、うん、そのペースが一定に保てたりとか、やっぱりそういう視覚的にこう見えてるっていうのはやっぱすごく大きいんやなっていうのはね、
そうですね、うん、あって、まあ、ね、うん、現実にまあ僕もねマラソンとか昔やってたんで、
うん、
あれです、やっぱり前に人がいるのといないとやっぱ全然違いますね、
うんうんうん、
本当に。
うん。
まあ、ただ、前の人がほんまにね、はよ行ったり、急に遅なったり
とか。そうそうしよう。
そうそう。それと逆にペースが崩されるというかね。
うん。いや、うん、だからそれもね、さっきも言ったように、その、実際の人がいるよりも、はい、気分的には楽らしいんですね、やっぱり。そのキャラクターやっていうのがあるから。
いや、僕らもなんか、うん、逆に僕が反対の、あれでペースあれにされたらめっちゃ嫌ですもん、なんか後ろ。
またペースメーカーにされた
みたいな。いや、
しんどいよね。
逆にね、うん、なんかプレッシャーになるというか、だから、
うん、
僕が後ろにつくときに、いや、前の人嫌がってるんちゃうのかなと思うと、ちょっとね、でも、ね、そうそうそう、それが、まあバーチャルだったら全然ね。
うん、気にせんでええから。
もう、さ、うん、詰め放題じゃないですか。
詰め放題。まあ ね、ずっと永遠に詰まらへんけどね。前ずっと行くから。
まあまあ、僕が早なった早なったりすると、そんなんではないんですよね。
うん、そうそうそう。そう、だからそこら辺はね、面白いなと思ってて。うん、うん。だからこれ、さっき言ってたように、これオリンピックに使われるようになるんちゃうのとか思ったんですけどね。こういうなんて。だってね、マラソンランナーとかも、サングラスとかみんなかけてるけど、あそこにこう映ってたら、
はいはいはいはい、
その人のペースがこう乱れるのを防げるわけじゃないですか。ずっと一定のペース。ま
あ、そうですね。
うん。で、自分でいちいち時計なんか見なくていいわけでしょ？どれぐらいのペースで走ってるとか、はいはいはい、ちょっと落ちてきてるとか、そういうのが、そこに、こう、前の、
ね、わかりますね、
キャラクターと距離がちょっと離れてったら、あ、自分のペース落ちてきてるなとか、近づきすぎたら今度、あ、ペース速くなりすぎてるとかっていうのが調整できるわけじゃないですか。
確かにそうですね。
そういうのは使ってええのかなっていうのが疑問やったんですよ。
いや、まあ、いや、だってランナーって大体ね、
うん。
それ用の時計みたいなね、ペース
とか、そう、持ってやってる。
心拍数とかね、うん、まあ、あんな、
みんなやってるでしょ。
うん、まあ、だから、それの延長と思えば、まあ、あまりにも効果がありすぎたら禁止されるかもしれないけどね。
なんか、それ、ね、別に薬使ってないから、ドーピングではないし。
そうですね。
これは、どうなんやろって。
ただ、まあ、まあ、でも、そうなっていくと、もう薄くね、空気抵抗もなくみたいなのとか出てくるんですよね。
まあ、なんかね、ようわからんけど、で、その時のいろんな気象条件で、ね、うん、向かい風やとか追い風やとかいうのを全部こう、計測したデータとワイヤレスでやり取りしたら、どれぐらいのペースでどこを走ったらいいかとか、瞬時に最適化されて、そのバーチャルキャラクターに、しっかりついていけば最適な走り方ができるみたいなになってたら、それって、ええのって。なんか、それは、ハイテク技術持ってるところが勝つやん、みたいな感じになってますから。
そうそうそう。だから、結局お金かけたもの勝ちみたいなね。
そうそうそう。
うん。うん、それやと、やっぱり規制されるでしょうね。
うん。ねえ、なんか、だんだんそういうスポーツの世界とかも、こういうね、テクノロジー。
スポーツとなんか、融合したりとかね、
うん。いろんなことが起き出すからね、ちょっと面白いことにもなってくるかなって。まあ、みんなね、一人一人バラバラで走ってるけど、
はいはいはいはい、
それぞれの人はなんか集団で走ってる感覚みたいになってるっていう。
まあ、僕的にはまずやっぱり女性、水着の女性とか走ってもらいたいですね。
ねえ、それなんか目的変わってる
やん。いやいやいや、なんかそうなると、いや、話されたらあかんみたいな。なんか、そのね。
それってさ、なんか馬の前に人参ぶら下げて走って
るのと、いやいや、
全く同じ。
そういうもんじゃないですかね、男。
そういうもん。はい、
ただ単にね、うん。まあ、そういうしょうもない話やめときましょう。後半のニュースいきます。はい、後半のニュース。もう一回読みますね。
はい。
はい。アメリカの運輸省は、ハンドルやペダルのない自動運転車の公道走行を認める規制緩和を発表したと。
はい。
今回の法改正によって、これから競争が激化していく自動運転で、国際的に一歩リードしようとしてると。
はい。
とうとうもう、ハンドルもペダルもなくていいよ。行動を走っていいよっていうことになってるんですね。
なんかね、すごくないこれ。もうなんか、ちょっと、うん、とか思ってしまうような話なんやけど。
アメリカ全土でですかね、これね。
まあね、アメリカの運輸省やから、全体の話に規制緩和するっていうふうになってきてるっていうことは、
はいはいはい。
もう、今までって、結局ハンドル、ペダルがくっついた状態で、で、うん、運転手がとりあえず座ってないといけなかったじゃないですか。操作してないとしても。
緊急の時は操作できるよ、手動で操作できるようにってことですよね。
うん。うん、とか、そういうなのがあったんやけど、ついにハンドルもペダルもないっていうことは、運転手乗ってても意味ないっていう状態ちゃうのっていうね。
極論言うと、荷物だけね、乗せて。
いや、はい、荷物だけちゃいますせ。極論ってそこちゃいますせ。
ちゃうの、ちゃうの。
私の言う極論は、子供だけ乗ってるっていうやつやで。は
い、あー、なるほど。
乗せれる？おうおうおう、親。親として。
いや、ちょっと嫌ですね。
幼稚園の送迎バス、運転手おらへんって、どう？
無理無理無理。あ、でもどうかな。難しいところですね。友達が何人かで乗ってんやったらいいですけどね。
うん、なんかね、朝忙しい親としては、子供をね、もう車にポイって乗せて、勝手にこう小学校とか送り迎えしてくれるみたいなんて、
まあ、
楽っちゃ楽やけど、
愛がないですね。
なんか、ええのか、それみたいな、なんか変な感じになってけへん。
なりますね、ちょっと違和感がありますね。
うん、それとか、走ってる車見たら、あれ犬乗っとるで、あれみたいな。犬しか乗ってへんで、みたいな車とか。どんな感じそれ周りで見たとき。
まあ、そういう違和感はね、じいさんになった証拠や、みたいな感じじゃないですか。
そう
です
。言われるのかな、ね、
言われますよ。頭古いとか。うん、
ねえ、若い子に、何そんなん心配してんのって。
そう。人の方が事故するやん、みたいな。
うん、
ねえ。
じいちゃん運転した方が危ないやん、言われ
た。そりゃそうだ、みたいなね。
いや、これは一本取られた、みたいな。
アホや。言われるんやけど、こう、まあちょっと違和感はありますわね。
うん、なんか、ここら辺がね、不思議なとこというか、もう、でも、そんな時代にね、もう入ってきたんですよ。法律がもうそこに変わってくるっていう。まあこれね、アメリカがこういうふうに規制緩和し始めたら、
うん、
いや、他の国もこれやらざるを得ないし、
はいはいはい、
で、今後ね、その今の多くの自動車メーカーもどうするって思うんちゃうの？そういう車どこまで作ってええのってだんだん今度、
いや、まあ、
微妙な感じですね。
今まではやっぱ法律でこう規制されてたからこそ、そのまあ実験カーみたいなね、う
ん。はいはいはい。
あんなんやったんですよ。これ OK ってなったら、それはもう本気で作り出しますわね。
うん。いろいろね、もう本気でこんなの自動運転とか、
うん、
取り組んでいかないと、あっという間にね、こう、例えば日本はね、こう、世界にも通用する自動車メーカーありますけど、はい、でそういうトヨタとか日産とかも本当これね、うん、そのハンドルとかペダルのない車作っていかないとアメリカで売れなくなっちゃうからね。
確かに。
今後、
まあ、この間もニュースでね、うん、そのトヨタ、うん、ソニーと、
はいはい、ホンダか、
ホンダがね、
うんうん、提携するみたいな
話もありましたけど、うん、まあなんか、うん、まあでも日本は遅いですから、まあアメリカでねそういうのがババババッと来て、で検討するが入って2年ぐらい遅れるでしょ結局。
まあね、なんやかんや言いながらグダグダしてて、
もうその間にもうなんていうか、こうもう完全にもうトヨタとかも向こうで作るんじゃないですか。
ああ、もう日本でやってたらやってられんから、
もうこんな頭の固いは動きの遅いところだ、なんかもうええわガソリン車作っとけで、アメリカでちゃんと作ってね。
アメリカで、あれ、場合によってはテスラとも提携して、いろいろやり出すとか。
そうそうそうトヨラみたいなね。
トヨラ。
テスターの方がいいかな。
テスターかな。テスターってなんかちょっと、なんかな、作りかけのやつ出てきそうやけど。
まあでも本当に、もうそうなるとやっぱりアメリカは強いですね。そうなるとね。それはやっぱり株もね、上がりますわね。
やっぱそういうね、ちょっとチャレンジングなことができるような環境を、うん、やっぱ国の方もちゃんとこうね、整えていくっていうことで、はい、まあ本当そういう、あのね、こうやっていかないと、まあ、ね、なんか、日本、あ、そうそう、それでね、ちょっとこう、話変わりますけど、はい、というか、自動運転とかの絡みで言うと、はいはい、あの、日本でも、まあ、自動運転の車とか、いろいろね、こう、あの、レベルがだんだん上がってきてはいるんですけど、はい、あの、この前、ある人たちと話をしてるときに、言ってたのが、その、そもそも、もう今、だんだん、こう、交通事故とかの原因とか見てても、はい、その、歩行者がね、あの、交通法規を守ってないケースがやっぱり出始めてるんですよ。そういうのが目立つようになってるんですよ。
あ、はい。
要は、あの、いきなり横断歩道、横断歩道というか、うん、横断歩道のないところでいきなり飛び出してくるとかね。
はいはいはい、はい、うん。
そんなんて自動運転にしたって避けようがないじゃないですか、そんなもの。
そうですね。
うん。いきなり歩道から車道の方に飛び出してくる人を避けるって、はい、それは、とても難しい話じゃないですか。
もう言ったら想定外ですもんね。
うん、頑張っても。だから、そういうところを考えた場合に、かといってこう人間を自動歩行にはできへんから、
そんな自動歩行ね。はい。
うん。そこには持ってけんし、それからどんどんこれから高齢化社会になって高齢者増えていく中で、
はい、
ね、そのお年寄りたちは自分が青のうちにこう渡り始めたけど歩くん遅いから、もう最後の方はあかんなってたっていうことだってあり得るわけじゃないですか。
なん
か
ああ、そうですね。
うん、片側二車線ですごい広い道路とかになったら、はいはい、そういうことって、
ね、
うん、起こりうるからね、あの、大阪駅のところのあのスクランブル交差点みたいなもん、結構そんな感じになってるじゃないですか、あれ。
あの、秒数書いてますね、あと何秒、ね。
そうそうそうそう、うん、何秒とかやって、逆にあの、あと残り何秒やからって、急いでみんな渡ろうとするから、余計に人増えて、あかんなってんのにまだ人おるやん、みたいななるからね、あの、
逆に。確かに、はい。
うん。で、ああいう状況になってくると、そうすると、それを自動運転でって言っても、うん、その周りのね、環境と合わなくなってくるから、だからそうなると、結局はもう、その自動車専用道路とか、そういうもので対応していかないと、とてもとても自動運転って、そんないつまでも横に歩行者がいるっていうような状態でね、事故を起こさないようにって言ったって、無理っしょっていうね、ことに。うん、なってくるから、本当その、で、また、前、山崎さんなんかも自転車とかよく乗るから分かると思うんですけど、自転車にあんまり優しくないでしょ、日本の道路って。
うん、そうですね。全然その、海外とか聞いたらね、
うん、
やっぱり自転車専用道路がずっとあるみたいな。日本なんかね、まあ、最近あるんですけど、
うん、
まあ、線引いてるだけね。
そうそうそうそう。
聞いてるだけで、途中で終わるんですよ。
う
ん、
そう。もうあれね、
どうしたらどこ行ったらええねんみたいなね。
どうすんのこの先みたいになるからね。
自転車専用のやつが、まあその、線だけやから普通に駐車してるんですよね。
そう。
車も。
車も止まってるしね。
うん。もう、あれもね。何やろ。
だから、はい、だからそういう環境をね、こう、整えていかないと、やっぱりその単純に車の性能を上げる、自動運転の制御を上げるとかだけやってても、はい、全く追いつかなくなっていくんで、
ね、
やっぱりこれから、本当ね、そういう道路とかのインフラ面もひっくるめて、やっぱり自動運転の車が多く走り出したときに、
はい、
どうしとくべきかっていうのは、ちゃんとこう考えて、行かないといけないし、
はいはいはい、
で、その今回のね、アメリカでそのハンドルペダルのない車も公道走って OK っていう、そこも必要やけど、それプラス、やっぱり、その道路をどう整備しなきゃいけないかっ っていうね、基準とかを、うん、そこも法律とかできっちり決めていかないと、はい、その、みんながね、みんながというか、それぞれの地域によって道路事情が全然違うっていうのは、やっぱり今後、すごいやりにくいことになるんで、うん、やっぱね、そのインフラ面もひっくるめて、やっぱりその、30年先とかを本当見据えてね、そういうルールとか交通法規とかすべて、検討し直さないといけないんじゃないかなと、そんなふうに思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
いい、ありがとうございます。
ね、自動運転カーの話で盛り上がりましたけど。
はい。
今盛り上がってるのは NFT ですよ。うん、
NFT に。
珍しく今日ぶっこんでこなかったですね。
ね。ぶっこんでこなかったって。
いつだいたい最後のニュースは NFT 絡みの話が多
い。あ、まあ、いや、ぶっこん。
メタバースやったから、まあ、近いっちゃ近いですよね。うん、
メタバースもあるし、あと仮想通貨の話とかもね、結構入ってたから、はいはいはい、今日は。だからあんまりこれに入れると、なんや、もうなんかブロックチェーン絡みの話ばっかりやん、みたいに思われても。
まあでも一応それが言うたらトレンドですからね。
いや、まあまあね。はい。
この番組の、タイトルと一緒ですよ。遠慮はしなくていいんですけど。
あ、そうですか。
はい。それはあれですか、
遠慮しない。
エンディングでその分、喋ったろうっていうね。
取り返そうっていう。はい、まあ、それ、もうね、まさにその通りで、
今度の、
はい、この、今度の日曜日に、ね、オンラインのイベントがありますんで。
デジハリの教授からお誘いを受けてってやつですよね。
うん、そうそうそう。もうメタバース、ミラーワールド、NFT は世界をどう変えるかっていう、もう全部入ってますよ。
パネリストされるんでしたっけ？
そうなんですよ。他ね、そのデジハリの三淵先生、他、はい、ヒッキーの角田さんとか、うん、なんかな、ミラーワールドとかそういうのをやっておられる会社の沼倉さんとかですね、はいはいはい、と一緒に話をさせていただけるっていうことで、まあ、これね、面白い話が聞けると思います。私どっちかというと喋るよりもめっちゃ聞きたいなっていう。
逆に。
うん。視聴者の参加者の方の立場になっちゃってるんですけど。
確かに面白
い。この人たちの話聞けるって、そんなにね、機会ないんで。いや、これめっちゃ面白い話聞けるんちゃうかなと思って。
27日の日曜日でしたよね。
はい。27日日曜日で、午前10時からお昼の12時までの2時間になってます。
ズームでやるんでしたっけ？
そうです。はい。ズームで、やりますんで。で、PTEX で、チケットは、まあ、無料なんですけど、これ、チケット申し込み、受け付けてますんで。はいはいはい、で、また、これ、企画してるのがね、この、高木さんっていう方なんですけど、元、マックライフの編集長もやっておられた方なんで、もう、この、インターネットとか IT 関係はいろんな方に人脈持っておられる方なので、まあ、この人の話も面白い。いですよね。いろんなこと知っておられるんで、
ね、うん、まあだから僕もね、結構それはすごい興味があって、
うん、
ぜひはね、5年後ちょっと、うん、5年後10年後5年後5年もかからないですよね、
うん、
ちょっとね、それは面白そうやなと思ってて、ぜひ参加させてもらおうと思ってる。
ありがとうございます。もう本当これ、ね、これから先本当こういうなんかメタバースとか、まあ、ミラーワールド NFT とかはもう普通にね、生活の中に入り込んでくるんで、うん、でそんな今みんながインターネットなんて意識しないで使ってるのと同じように、別になんかそんな意識することもなくみんなもう使ってるし、まあ今日もね言ってた話じゃないけど、もう今のもう本当若い子たち、小学生とかね、うん、幼稚園の子たちは社会人になって普通にこんなんで仕事してますから ね、
そうね
当たり前のようにそこで仕事してるし、そんなん対応してない会社とかやったら、そんなとこ行かれへんわって言いますからね。そんなとこで仕事できるか、ね、っていう、毎日会社オフィス行かなあかんのって、通勤行かなあかんの、そんな会社あんのまだとかいう、そんな時代になるか かもしれないんで。い
や、まあそれをね、まあ僕、ダダシさんがこうやって喋ってて、はぁ、うん、何言うてはんのこの人たちって思っている人こそ聞いてほしいですね。
そうそうそう。そういう人こそね、うんうんうん、こういうなん聞いて、世の中そうなっていくんや。うん。それをね、ぜひ別にここで二人のおっさんがザレ言言ってるんちゃうんでっていうね。
ね。
もう、マジでそういう世界。
ね、これから流行るって予言当ててきましたもんね。仮想通貨でしょ、うん、ドローンも流行るでって言ってましたね。
うん、そうですね。
自動運転カーももう、東京オリンピックの頃には言っててね。うん。
はい。まあ、うん、そういうな、もう、本当にね、これから特に早なりますから、変化が。
ね。
うん。もう、びっくりするぐらい、変化早くなるんで、まあ、そこはね、もう、ちょっとでも、先取りというか、うん、こう、考え方とかに慣れとかないと。うん、知っとかないと、あわわわってなっちゃうからね。
インターネットが突然、会社で使えって言われて、うん、あわわわわってなったみたいな、ね。
あわわわなって、電卓入ってきた頃に、いやいや、まあ、俺はソロ版でええから言ってるような感じなんで。そういうね、そんなところにやってたらもうあかんでっていう世界になってくるんで。
詳しくは、ダシさんのブログを見てね、というところですね。
はい、また、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今週もありがとうございました、ダシさん。
はい、ありがとうございました。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。